先生。
ああ、違う。
今日も荒れてますね先生。うさぎ屋のどら焼き置いておきますよ。
どら焼きくれ。
はい先生、お茶も用意してあります。もちろん。何年の付き合いだと思ってるんですか？本当、何年の片思いだと思ってるんですか？
僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
いいですね、作家と編集、永遠の組み合わせだと思います。
どうもシロでございます。もうね、ちょっとこれ冒頭なんですけれども、番組とは全く関係ない、本当に関係ないんですけど、一個だけどうしてもちょっと祝いたいことがありまして、本当に番組とは関係ない。まあ、100% 関係ないかって言われたらそうでもないんですけど、私的に関係はあるんですけど、シティハンター映画化おめでとう。本当におめでとう。もうずっと待ってた。今のクオリティで、いや、昔のクオリティもちろん好きなんだけど、今のクオリティでぜひ、もうね、アニメか映画やってほしいとずっと思ってたの。私の原点。本当におめでとう。私、シティハンターがなかったら多分ここにはいません。まず役者もやってません。もう本当におめでとう。見ます。初日に見に行きたい。来年楽しみにしております。というわけで、この番組は舞台のありとあらゆることを紹介する番組でございます。最初のそのシティハンターね、まあ私の趣味ということで言わせていただきました。というわけで、今回もねインタビューがございます。インタビュー第3回でございます。池袋純空堂協力の公共劇カッパコッペリアの稽古場インタビューをお届けいたします。
週末、一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら僕のお話を聞いてください。鈴音色、琴の葉、音の葉は各週土曜日、アルファからポッドキャスト、YouTube にて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
今回の演劇情報はこちら。キャンディープロジェクト公共劇カッパコッペリア。今回はですね、キャンディープロジェクトという団体さんのカッパコッペリアというのをお届けいたします。カッパコッペリアってなんやねんって思ったと思います。本当に思います。最初私も題名見た時、んって思いました。カッパとコッペリア、どういうことなのか、インタビューでちょっとだけ聞いてまいりましたので、ぜひインタビューを聞いていただければと思います。どうぞ。
はい、どうもこんにちは、シロでございます。皆さん、今私ですね、とても騒がしい場所にいますが、決して外じゃないですよ。これなんと稽古場でございます。うるさいよ。というわけで、今回はキャンディープロジェクトさんにお邪魔しております。それでは自己紹介の方お願いいたします。
どうも、キャンディープロジェクトのキャンディー江口と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、とっても騒がしい稽古場でございますが、なんかいろんな音楽聞こえますね。
そうなんですよ、今回はですね、舞台上で生演奏しようということでして。演奏隊3人もいて。
何と何があるんですか？
電子ドラムとですね、あのキーボードと、まあ、DJ 的な感じのことと、あと、トロンボーン生演奏という。
これですね、ちょっとポーポー聞こえてるやつですね。
そうです、このちょっとポーポー聞こえてるやつ。
聞こえてるやつがこれ、生でずっと生演奏じゃないですか？
ずっと生演奏ではないです。
ところどころ
生演奏のシーンがあるという。
わー、ちょっとそれは楽しみですね。
そうですね、
ちょっとこれ、あのちょっとね、まずね、多分チラシだけ見た人って、なんだか分かんないと思うんですよ。
なるほど。
まず題名ですよ。
はいはいはい。
公共劇、
はい、
カッパ×コッペリア、
カッパコッペリア、はい、
何ですか？
これはですね、はい、芥川龍之介さんが書いた、
はいはいはい、
カッパという小説と、
はいはい、超有名なやつですね。
そうですね、はいはい、あとバレエ、踊るバレエの作品として有名な、
はいはいはい、
コッペリア、
はいはいはい、
まあこの2つの作品を混ぜて、
はい、
本案して、はい、まあ舞台にしてるという、そういう作品になるわけなんですね。
おお、はい、じゃあ混ぜたその話は、
はい、
元はあるカッパはカッパでその基盤にしてるんですよ、カッパを。
まあだいぶ本番してるんで、
うん、
まあそのエッセンスをまあ汲み取って現代に置き換えてやってるみたいな感じですね。
あ、え、じゃあ現代劇ではある。
そうです、時代は現代です。
時代は現代、
僕らが出てきますなんかおかしかったな。
現代の人が出てきて、
そういうことですね。
現代の人が出てきて、でコッペリア要素はどこ。
コッペリアはですね、コッペリアってご存知ですか？
はいはい、もちろん私もともとバレエダンサーだったんです。
え
知らなかったんですか？
知らなかった。
いや私ずっと中学3年までバレエやってたんですよ。
いやその顔じゃ無理だろ
う。うっせえよ
失礼しました、申し訳ない、嘘嘘です。はい、ごめんなさい、お美しい、
こんな綺麗な私を。
じゃあコッペリアって何かご存知ですよね？
はいはいはい。
何ですかコッペリアって？
あの
人形ですよね。
はいはい、もう全然今出てこなかった、頭の中に。
そうです、踊る人形なんですよ。
しかもジェスチャーだって伝わんないしね。
そうなんだ君の番組だろ、100回以上やってんだろ、そこはちょっと慣れてくれよ
はいはい、
まあ
が、はい、
まあその機械人形のコッペリアを、まあ、今回はアイドルとして存在するっていう感じで作品の中に入れ込んでます。
ああ現代劇ですか。
そうですね。
あ、なるほどね。
で主人公の男は、まあ、カッパだとカッパの世界に迷い込むわけなんですけども、はいはいはいはい、彼は秋葉原のにあるライブハウスにコッペリアのライブ見に行くんですよ。
あ、ちょっと本当に現代のオタクですね。
でオタ芸を披露してる最中にカッパを見かけて、追いかけてるうちにカッパの世界に迷い込んでしまうという。
あ、もうそれ筋ですか？本筋です。
あ、そう、まあ導入ですね。そういう話
導入ですか、
はい、
あ、おお。じゃあちょっとオタクの方々も楽しめそうですね。
まあそうです ね、まあまあまあもちろんそういう、あのきちんとアイドルライブシーンもあってですね、
うん、そうなの。
はい、でこの楽曲の、
はい、
もう作っていただいて生で演奏して、うん、でライブシーンやるという。
あ、そこで出てくる。
今若干流れてますけど、
ね、
これ
若干流れてますね、は
い、ちゃんとあの歌の収録して。
あ、作ったんですか？
作りました。
あ、え、オリジナル楽曲ですか？
オリジナル楽曲ですね。
あ、オリジナル楽曲、生演奏、
はい、
生ダンス、
生ダンス、
生おたげ、
生おたげもありますね。いや、これね、多分楽しいと思う。
楽しいでしょ、
はい、
絶対楽しいでしょ、
はい、
で、なんかちょっと聞いたんですけど、建物あるとか。
あ、盾もあります、
ね、
盾やダンスもそうなんですけども、はいはいはい、まあ、そういうエンターテインメント的な要素はもうふんだんに盛り込んでますね。
おお、
そのやっぱり芥川のカッパ、
はいはい、
まあ、僕はずっとその文学作品、近代文学を、
うんうん、
まあ、現代に翻案してやるってことをやってるんですけど、
はいはい、まあ、
一見、
あ、今までね、
そうですそうです、このシリーズをずっとやってるんですけど、はいはいはいはい、まあ、ちょっと硬そうじゃないですか。
あ、まあ確かにね、
まあ、ぶっちゃけこう、はい、意識高い系の人じゃないかなっていう。
そうね、分かる分かる分かる。
そんなことはないっていう
有名なのにね、結構みんなね硬いと思ってるね、文学、ね、
そうなんですよね、うん、それをいや僕らが普通に、うん、まあ映画見たりとか、うんうんうん、漫画読んだりとか、うん、それぐらいのそのポップな感覚で楽しむことができるような作品にしたいなと思って作ってるんですね、うん、
毎回、
はい、
はいはいはい。
それでまあそのエンターテイメンティックな今言った通り、うんうん、縦のシーンだとかダンスだとか生演奏みたいなのをこう踏んだり盛り込んでると、そういう感じになっております。
なるほどね。この番組がですね、ちょうど普段お芝居をあんまり見ない人とか、
はい、あ、なるほど、
そのお芝居って硬そうだよねとか、
なるほど、
高いしさみたいな、何が楽しいのみたいな、そういう風に思ってる人たちも結構聞いてるんですよ、
は
い
は
い、
あ、
そうなんですよ。じゃちょうどいいじゃないですか、
その番組調べで。
そうそうそうそう、
はい、
聞いてる方々がね、
なるほど、
方々も結構いるの。
なるほど。
もちろんその小劇場どっぷり使ってる人たちも聞いてるんだけど、
なるほど。
でもそういう人たちだけじゃなくて、はい、もう本当にお芝居の一歩を踏み出せない人たちがね、
はい、
聞いてたりするんですよ。
なるほど。
導入に いいですね、この。
いや、もう、とても良いと思います。ね、わかんないですけど、そう、シルク・ドゥ・ソレイユとかってあるじゃないですか。
あ、あります、
あれ別に、その、なんていうんですか、その、難しい気持ちで見に行ったりとか絶対しないじゃないですか。
しないね。しないしない。
まあ、そういう感じで、ショーを見に行く。あるいは、映画館に映画を見に行く、みたいな感覚で来ていただけると、大変ありがたいし、まあ面白く見ていただけるんじゃないかなというふうに思ってますね。
なるほどね、はい、気軽に見に行くにはいい一本だね。
そうですね、もちろんそれは軽い作品を作ってるって意味じゃなくて、その中にその文学的なそのエッセンスを仕込んで、なんていうんですかね、そういう重い作品を求めてる方にもちゃんとお口に合うように作りたいなと思って僕ら頑張ってます。
すごい大きく出ましたね。
それはまあ夢はもう無限大ですからね。
そうですね、そうですよね、はい。で、なんか聞いたところによると、
はい、
純駆動、
はいはいはい、
純駆動さんが協力、
あ、そうですね、
という、はい、
今回ですね、はいはい、まあシアターグリーンで、はいはい、上演させていただくんですけども、
はいはいはい、池袋ですね、
はいはい、でそのすぐ近くに純駆動池袋本店さんがありまして、まあ僕もともと出版社に勤めてまして、
あ、ここも異色の経歴です
ね。そうですね、で、まあ、書店さんの担当なんかも長いことやってましたんで、まあ、書店さんに仲のいい方が、まあ、結構いらっしゃるんですね。それで、まあ、今回というか、まあ、ずっと僕その文学をテーマにしてやってますんで、書店さんで本が売れて、まあ、僕らもの方にも流れてきてくれるっていう、まあ、こういうそのウィンウィンの循環が起こったらすごく素敵だなということで、で、まあ、純駆動さんの池袋本店さんの、まあ、文言コーナーと掛け合いまして、コラボフェアをさせていただくということで、
おお、な、実際何されるんですか。
ですね、このカッパコッペリアの特設コーナーを作っていただいて、
おお、すごい、
芥川の
すごい、はいはいはい、
芥川のカッパを中心とした、まあ、ラインナップが並べられているという感じになっております。
じゃあ純駆動さん、池袋の純駆動さんに行けば、はい、そのコーナーに出会えるんですね。
あ、そうですね。
あ、じゃあ感激前にぜひそこ行っていただいて、
そうですね、
買って、
そうですね、
楽しみに見て、
そうですね、
帰りに読むとか。
あ、そうですね、
それもありね、
まあ、あるいは見終わった後、
う
んうん、原作に興味があれば、
そうだ、ね、う
ん、その帰りによって買っていただくとか、
ね、あ、へえ、場所的にもね、そんな離れてないです
よね。そうです、池袋駅に帰る道中に絶対通る場所にありますから、ね、はい、
わー、そうなんだ、すごい、もう完全なコラボフェアですね。
あ、そうですね、完全にコラボフェアをさせていただいてますね。
すごい、
逆にこれで全く本が売れないとキャンディープロジェクトダメだって話になるんでぜひ行っていただけると、はい、僕としてもやっぱり
足を、ね、運んでね。
そうです、僕本が好きなんで本が売れると嬉しいですし、
そうですね、本屋さんもね、はい、いろいろね苦戦してる、
大変ですから、いろいろ、
ね、
本当に
来ますからね。
ぜひ、はい、Amazon でなく書店で本買っていただきたい。
それね、それね、本当にそれ、本屋さんでね本探すのすごい楽しいんですよ。
いや、そうなんですよ、
本当に楽しいので、はい、ぜひ、はい、探していただければと思います、
はい、
というわけでいろいろ聞いてきましたが、
はい、
今回の舞台の見どころをですね、
はい、
サザエさんの予告のように3問で表してくださいというのを毎回皆さんにお願いしているんですけども、はい、今回ももちろん例外なくやっていただこうと思います、
はいはい、
大丈夫ですか、心の準備は
大丈夫です。ただ僕今ノープランです、頭真っ白で、
マジですか、
ここからひねり出します。
いいんですか。
いや、ガチの話ですけど。
本当ですか。じゃあ私が1個目って言ったら答えてくださいね、はい、いいですかいいですか大丈夫ですか。
ちょっと頑張ります。
はい、いきますよ、はい、それでは一本目。
芥川はなぜ自殺した？
二本目。
コッペリアに恋をした男の行方とは。
三本目。
この物語に希望はあるのか。
本当にノープランでしたね。この場で考えたでしょ今、本当に。
いや、本当ですよ、
ね、
だから僕は嘘をついたことないですから、生まれてから。
あ、そうですか、はい、あ、というわけで何、1本目、1本目重かったですね。
あ、そうですね、はい、やっぱり芥川が生前最後に発表された作品で、トロンボーンの音です。
はい、
はい、でこの作品が発表された直後に芥川は自殺してしまうんですね、
はいはいはい、
だから芥川がなぜ自殺したかっていう、そういう重たいテーマが横たわってる作品だと思ってます、はい、
あ、ここの中に、
このカッパの中に。
あ、はい、あ、そうなんですか。え、へえ、
まあ、それをどれだけポップに明るく表現できるかってことに挑戦はしてますね。
ほー、はい、それはちょっと普通に見てる方も面白そうですね。
あ、そうですね、まあ、ミステリーな感じ で、ね、はい、
2本目何、
コッペリアに恋をした男の行方は、
はいはいはいはい、
まあ、これコッペリアのストーリーなんですけど、はいはい、まあ、機械人形に恋をしてしまった男、はいはい、まあ、夢に恋してしまった男、はいはいはいはい、まあ、現実になって夢に恋してしまった男、彼の迷いだとか葛藤だとかがこの作品に、まあ、出てる、描かれてるというのが大きな見どころですね。
お、はい、それがそのオタクの男の子ですか、
まあ、主人公は。なるほ
ど、はい、なるほど、はい、で3本目、
3本目僕何て言いましたっけ、
何て言いました、
あ、この物語に希望はあるのか、まあ、ぶっちゃけた話をするとですね、はい、カッパの原作のカッパ単体で言えば希望ないんですよね。でも、うん、そうするとみんな自殺しちゃうんで、
まあそうね、
それはちょっと避けたい、
ね、ちょっとね、
そうですよね、
重たいっていうかっていうストーリーになっちゃうもんね。
そうですね、うん、できれば僕も自殺したくないし、ね、皆さんにも自殺していただきたくないんで、 はい、はい、そのために何をするかって言ったらコッペリアっていう愛の要素を足して、
はいはいはい、
まあ芥川的に言えば雲の糸が空からスーッと一本垂れてくるみたいな感じで、はいはいはい、こう細い細い希望が最後こう垂れてくるみたいな感じにしたいなと思って。
なるほどね、
まあ、はい、先作ってます。
私ね、実はこれあの台本ちょっと見てるんですけど、
あ、そうですね、
台本ね、はい、あのいただいてて見てるんですけども、はいはいはい、あの台本見ただけじゃ、はい、分かんなかった。
なるほど、
今日聞けてよかった。
まあまあ大体台本見て全部面白い作品ってのは面白くない作品ですからね。
なかなかね、こう話をしてみて初めて分かることもあるし、やっぱ実際見てみて、
あ、そうです ね、 ね、
分かることもあるし、
そうですね、
ね、はい、ぜひもう皆さんには池袋に来ていただいて、
いや本当に見に来ていただきたい、ね、本当に、
ね、はい、じゃあもうぜひぜひ宣伝をお願いします。
はい、はい、僕はこの作品が、うん、で、うん、世界撮るつもりでやってますし、もう本当に世界に面白いっていうことを発信していきたいと思って、まあ、命かけてやってますんで、はいはい、でその要素はもうたっぷり詰まってると思いますんで、うん、絶対にこう見に来た方に損はさせないって。
素晴らしい。
何かを得て帰っていただけるっていうふうに思って作ってますんで、はい、ぜひ見に来てください、はい、お願いします、は
い、いつからいつまでですか。
4月6日の金曜日から、はい、4月8日の日曜日まで、うん、毎日2ステージずつ合計6ステージでございます、
は
い、
うん、ね、詳しくはぜひあのホームページもありますので、
はい、
ホームページの方を見ていただければと思います。
あの、ホームページにもたくさんコンテンツが上がってまして、
そう、ね、
あの、うん、ブロガーから見たあの稽古場日誌っていう小説みたいなノリで進んでいく稽古場日誌とか、
はい、ちょっと面白いです、あれ、ぜひ見てください。
いろいろあります、
はいはいはい、いろいろあるんでぜひホームページもチェックしていただければと思います、
はい、
はい、というわけで長々とありがとうございました。
あ、いえ、こちらこそ本当ありがとうございました。
もうぜひ皆さん池袋に足を運んでみてください。純不動さんも忘れないでくださいね。
お願いします、
はい、というわけで本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。ハッピーゴラッキ
ー。はぁ、すごくないですか。純不動さんとコラボフェアができる小劇場の舞台ってなかなかないですよ。というわけでトーク2でちょっといろいろお話をしていこうと思います。
僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお届けします。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報はALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
今回なぜこの舞台を紹介したかと言いますと、私この舞台でですね、制作というか受付さんをやっておりますので、ぜひ私に会いに来ていただいても構いません。遊びに来てください。で、公共劇カッパコッペリア、2018年4月6日金曜日から4月8日日曜日まで池袋シアターグリーンベースシアターでやっております。で、シアターグリーンなんでね、ちょっとあのこの団体さんもあの気合が入っているみたいで、本当に本当に素晴らしい物語に仕上がっていると思いますので、ぜひ皆さん見ていただければと思います。で、ちょっとインタビューの中にもありましたが、純駆動さん、純駆動書店池袋本店さん3階の文芸コーナーにて、このカッパコッペリアのなんと特設コーナーができております。このね、本当に素晴らしい、ちゃんとしたポップとかもあって、あの書店の方がね、あの そのおすすめみたいなのも書いていただいて、フライヤーが置いてありますので、ぜひ、純駆動さんにも足を運んでいただいて、で、あのカッパコッペリアのチラシ持って、劇場に来ていただければ、すごく嬉しいと思います。ぜひぜひ、足を運んでみてください。で、なんかね、この舞台なんですけど、もちろん演奏とかもあったり、なんですか、ダンスとか、盾とか、いろんなエンタメ要素をふんだんに盛り込んでおります。小劇場でね、ダンスがある、ダンスとか盾があるのは確かに多いんですけど、演奏がある舞台ってなかなかないので、本当に、貴重な舞台だと思います。本当に舞台上で演奏されているので、これを楽しみに行っていただけたらなと思います。で、なんとですね、今回、まあ、先ほども言ってました、オリジナル楽曲があるということで、夢の曲紹介の時間がやってまいりました。こんなところで夢が叶うとは思っておりませんでした。というわけで、今回のカッパコッペリア内で、アイドルグループコッペリアが歌うキャンディープロジェクトカッパコッペリア劇中歌、コッペリアでハードコアイリア。聞いていただきました、コッペリアでハードコアイリアでした。どうですか皆さん、これに本編では演奏が加わりますので、もっと迫力のあるものになっております。ぜひぜひ皆さん、池袋まで遊びに来て純駆動さんを寄っていただいて、そしてこのカッパコッペリアを見ていただければと思います。当日券もぜひありますので、ぜひぜひ遊びに来てください。
僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお届けします。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで、5分で聞けるオリジナルストーリー。
各週木曜日、ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage.アルファ。
はい、というわけでエンディングはこの曲に合わせてお送りしようと思います。こちらね、劇中歌コッペリアでハードコアイリアでございます。それの BGM 版でございますね。で、今回ね、物販がありまして、こちらもちろん、このハードコアイリアの入ったものもそうですし、こちらの台本だったりとか、あと、今回、チケットがしおりになってまして、それが3種類あるのかな。で、その日用じゃないものを2種類セットにしたものも売っております。私ね、この CD 欲しい。いろいろね、オリジナル曲を今回も、ふんだんに使っているんですけども、この CD 欲しいです。皆さんもぜひ足を運んでいただいて、この CD お買い上げいただければ嬉しいです。というわけで、 この番組では紹介してほしい劇団公演情報を募集しております。役者スタッフなど自分たちで売り込みに来ていただいても構いません。紹介してほしい舞台やイベントなど何かありましたらメールで、そしてツイッターでお待ちしております。すべての宛先はシロアットマークアルファハイフンレディオドットコムまでお願いします。この番組公式ツイッターがございます。ハッシュタグ戦劇、ローマ字で戦劇と探してみてください。フォローミーでございます。 DM とかでね送っていただいても構いませんので情報お待ちしております。今回のようにインタビューに私が伺うことも可能ですので、ぜひぜひお問い合わせください。さあ、これ実は明日からの公演でございます。ぜひ池袋シアターグリーンベースシアターまで遊びに来てください。シロちゃん毎日受付におります。というわけで、お相手はあなたのブレックファースト、シロがお送りいたしました。お芝居一回見てみない。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。